ヤジラジ。
はい、皆さんこんにちは。ヤジゴガールギターのしみです。
ボーカルのしかたです。
ムードメーカーの榎本です。
というわけで第24回ヤジラジカルチャーパートを始めていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、それではしかたさん、今回の作品の紹介をお願いします。
はい、今回はカルチャーパート
いや、
はい、
ネットフリックス独占配信中のデビッド・フィンチャーの新作ザ・キラー、
イエス、
よし、
取り上げたいと思います。
はい、
なぜ今回はこの作品を。
まず、うん、その俺が今年見た映画の中で、
はい、
もうトップ、
トップの、
ね、ベスト
お、
あのエアーっていう映画をちょっと村上春樹会の時にさらっと紹介したんやけど、
はいはいはいはい、
それもめっちゃ良かったから、まあ同時ベストとして。
なるほど、ね、ダブルベストね。
ダブルベストで、まあ、ファイトクラブをさ、
はい、
あのヤジラジでもやったじゃない。
やった、
はい、去年かな、
去年やっけ、今年やっけ、忘れたけど、そう、ファイトクラブやったから、うん、同じ監督の作品をやるっていう意味でも、
うん、
なんかその2人と話せることもあるかなって思ったし、
うん、
もうほんまにもう俺は食らいすぎてるから。
あ、そうなんや。
うん、その話したいなっていうので、あのネットフリックス作品は今まで取り上げれてなかったんですけど、
うん、
ぜひやりたいということで、あのなんとか2人にも見てもらって、
はい、
という感じです。
いや、
どうでした、あの
感想
ざっくりと。なんか一応さ、概要というかさ、
はい、
なんかまあ殺し屋もので、うん、ちょっとまあシュールなコメディ感もありつつ、
うんうん、
メッセージ性もあるし、まあ、絵作りもかっこいいよねみたいな、
うんうん、
概要だけさらっと一応送っておいたんですけど、
う
ん
う
ん、
はいはいはいはい、
パッと見の印象とかどうでした？
俺は良かった。
良かった。
俺は良かった。
まあ、絵かっこよかった。
絵かっこいいよ。
絵かっこいいね。
かっこよかった。
もうかっこよすぎ。
かっこよかった絵は。
オープニングの潔さとかな。いっちゃん最初のオープニングでさ、
はいはい、
さらっともやるやん。クレジットのとこ。
うん、
あれめっちゃかっこいい。
もうかっこよかった。私、まあ、俺は多分な、うん、その絵のカットうんぬんとかっていうよりも、
うん、
なんか、まあ、メッセージ性というか、なんか、うん、あるシーンからのメッセージ性で、うん、
はい、
おーってなって、くらったはないかもしれんけど、
うん、
まあそういい、あそうねみたいな、こう、
お
めっちゃだから、そのくらったで言うと、うん、さっき収録したあのミュージック&トーク会の、
うん、
なんかあのスーパーシャイの新譜みたいな、か新譜というか前の作品みたいな感じは、あれは完全にクラッタって分かったけど、
ま
あクラッタというよりなんか、ああ、そうよねみたいな感じ、こう、
うん、
でも良かった、でも
あの、はいはい、
いい評価というか。
なるほど、
良かったですかね。
冒頭の、
うん、
あえて言うと冒頭のそのつまんなさはどうでした？
冒頭
あんま気にならなかった。
がつまんない。
冒頭でもないん
か。どこまでが冒頭な？
ちょっとここからネタバレありにはなるんですけど、うん、その
そうね、ネタバレとかじゃない。
まあ
これは
毎回言うけど、うん、一応やっぱ、あでもそっか、初めのシーンは別にあれやもんな、その冒頭がどこまでか分からんけど、その
でもあれ一応さ6章とか5章やってなんか章立てなってて、はいはいはいはい、チャプターが、うん、でこれ俺がおもろいなと思ったのは、うん、殺し屋もんで最初の一発撃つまで、
うん、
20分ずっと一人で喋ってんの、
ね、
あ
ーあっ、しびれるなっていうのが、
あれはめっちゃ良かったけど、俺でもなんか絶対ミスるんやろなってずっと思っちゃってたんやけど、俺だけなの。
あ、そうなんや、
俺でもあれを知ってたから、その何あのなんていう予告のさ、
うん、
簡単なやつ
見て、でもまあそれはそもそもそのミスありきの話ではあるけど、
ミスるって見たから、だどうミスるんやろは思ってたけど、別になんか飽きるとかはなかった、別に、うん、いや導入こんなもんやろうなみたいな、
俺あらすじ1個も見てなかったからさ。
あ、そうなんや。
なんかずっと失敗するフラグをこの人立て続けてるのかなずっと思ってたら、ほんまに失敗して、なんかポンコツな殺し屋の話なんかなって一瞬思っちゃった。
そう、ポンコツな殺し屋
の話、ポンコツっていうか人間味がある。
ポンコツではなかった。
めっちゃできるけど、
だからさ、次のさ殺しのさ手際が良すぎて、
うん、
あれじゃあポンコツじゃないけどミスったんやって。
そうそうそう、本気でめっちゃ狂ったやねんけど意味わからんミスした。
絶対あいつのあのあいつに感情揺さぶられてたよね。人間さはあったよな。
人間だから人間、
人
間俺分からんけど、
うん、
分からんで、
うん、
その結局人間味のが あるよねっていう話じゃなかったあれって、なんかどあんなさ、
うんうん、
鉄人というかさ、
うんうん、
最強、まあ、いわゆる最強の鉄人みたいなさ、
うん、
なんか絶対人間の感情ないというかさ、
はいはいはい、
人間味みたいなさあるやん、独特のあれが結局ないよねって話で合致したのがおばちゃんのとこ熊の話、
うんうん
うん、で あそこでやっぱそうよなってなった、そういうことやんな、
ザ・エキスパートのとこ
やったっけ、そうそうやった、
綿棒みたいな女、
そうそうそうあそこの熊の話で、あやっぱそうやんなっていう、なんか
あのレストランのしめちゃかっこよかった、
かっこよかった
な、かっこよかった、
しびれるな、
あのやりとり渋いし
渋いな、そうずっと渋かった
ずっと渋かった
鬼渋じゃん、
鬼渋やった、
鬼渋やから、うん、あの感じの展開でも飽き、うん、だからその俺がさそんなに映画詳しいとかってわけではないけど、うん、その映画このカットがどうとかってショットがどうとかって詳しいわけじゃないけど、
うん、
全部がそういうのがさ、
うん、
散りばめられてるから、うん、飽きひんかったのもあるかも、
うん、よかった
よかった、
そうだね、
殺し屋ってレンタカーとか普通に乗るんやって思った俺は。
いやそうなんか今っぽいさ、
うん、
この、
うん、
その何バイクシェアリングみたいなで逃げたりとかさ、ウィーワークのオフィスで、
アマゾンもそう
だ、そうアマゾンの
めっちゃ今っぽいとかさそんなんで買えんねやろ
でそのスマホはもうシム抜いてさ、うん
はいはい、
その都度ガンってさ
変にリアルすぎるぐらいリアル、
面白かった、うん、その現代ならではのこの後のつかなさ
というか、うん、
みたいなのは面白かったな、
うん、
ですよ、どうしたらいいんですか、
わからん、俺好きすぎてその、
うん、
何から喋ったらいいのか逆にわからんくなってるかも、
なるほど、
なんやろな、そもそもその脳内の一人語りでさ、
うん、
ずっとさ、
うん、
そのあのプロフェッショナルとはみたいなことさ、ずっとうだうだ
スティックなんちゃらなんちゃらとか言って、
うん、そうスティックトゥドプラン計画通りや、ね、即興はするな、
即興はするな
やってさ、
うん、
でこのなんかそのオフィスに配達員が来たらさ、
うん、
そのどうちゃらこうちゃらあみたいな止まるやん、
うん、
語りが、
うん、
あだからこのほんまにこいつが今脳内で喋ってんねんや、うん、みたいな面白さがあった、
はいはいはい、
そのなんかモノローグなわけじゃなくて、
はいはいはい、
ほんまにそのもう今考えてることがずっと漏れてんねんやっていうのがあの最初のシーケンスはめっちゃおもろくて、
はい、
逆に俺コメディめっちゃそんな感じんかったかも、
でも
ちょいちょいクスみたいな、
そう、う
ん、ほんまに散りばめられてるみたいな、
うん、淡々としてるけど結構おもろいなっていうのはあったのと、いや俺やっぱああいう生き方が好きやねんな、
殺し屋ってこと、
いやなんかさ、うん、そのデビッド・フィンチャーも
監督、
うん、そう監督も完璧主義者ってよく言われるのよ、
はいはい、あそうなん
や、その几帳面で、うん、もう全部こうミリ単位で思った通りにやらなあかんタイプの人で、結構だからその自己投影されてて今回の主人公、
なるほどね、
で多分その何かを殺すっていうのが、うん、その映画作りとか創作のメタファーに多分なってるからなんかミスるけど他のあのクリエイターを倒していくみたいな、そういう王道のかっこよさはありつつ、最終その金を出してくれるクライアントは、
うん、
いやあの殺さへん、
あ、そう俺そこはちょっとよくわからなかったけど、うん、
そこ
そういうことね、
そう、そういう仕事術論、なんかデビッド・フィンチャーの、うんうんうん、
それで言われたそこは腑に落ちたな、
仕事術みたいな感じもあるし、そのなんかさあのマクドナルドは手っ取り早く、うん、あの安くタンパク質を補えるんだみたいなやつでさ、パン灰でさ、あの中身だけ食うとことかさ、俺めっちゃかっこいいと思っちゃうね、なんか
かっこいい
かっこいい、俺のかっこいいで言うと、
うん、
あのね今まで何個かそういうさ殺し屋系とかの、はいはいはい、映画見てきたけど、あのさ一回なんか自宅、
うん、
襲撃されてさ、
隠れ家のとこ、
隠れ家のとこに行くときのさ、
うん、
あの銃の構え方がさ、
うん、
普通って銃ってめっちゃこう変マニアックかもしれ
ん
けどさ、
うん、
あの両手で構えることが多いわけやんか、
うん、
ああいうときってなもっとこう慎重に歩いたりとかやけどさ、あんなさっささっさいって片手でこうやって構えてんの、
うん、
かっこよすぎんと思ってそれに行くまでのあの走りとかもさ、
あのシーキンスさ、そのデビッド・フィンチャーさ、 もうめっちゃバチッと決まったショットでさ、うん、めっちゃやのにさハンディで追っかけてさこうグワーってついていくのとか珍しくて
あ, そう、
あれめっちゃ上がった。
ああそうなんや、ファンならではのみたいな感じなんや、
うん、なんかその結構まあファイトクラブとかもさテーマももっと重いし、うん、なんかきっちり作ってる感じやけど、うん、ザ・キラーはテイストめっちゃこのシックでかっこいいけど、うん、ちょっとそのちょけながら作ってるというか、うんうんうん、遊びながら作ってる感じが逆にかっこいいみたいなのはあったかもしれないです。
なるほどね、
むず
でもファイトクラブと比較って言われたらちょっとわかりやすいかも。
そうファイトクラブはもっとさ展開もさ、はいはい、なんかこの
全部最後のため
になんやろ、うん、それこそネタバレ的な、
うん、
ネタが一個ある
やん。
ガチガチと言われたらガチガチかも、そのいい意味でやけど、
で展開がグワッとなって、はいはいはいはい、うおーっていうそういう興奮みたいなのは今回ないけど、
うん、
もうほんまもう好き今日の朝もにもう一回見てきて
くれ
て
る、ね、
もう俺あれもこのスマホのこれにした
渋い
ザキラースマホのあれデスクトップピクチャーみたいな。
この主人公の人は有名な人なんですか？
うん有名。
見たことある俺？
ああはない。けどあの綿棒の女はよう出てくる。
うん、よう出てくる。
あそうです。
綿棒あれやあれあの名前忘れてゼルダや。ゼルダじゃなかったっけ？
何のやつやっけ？
あのあれ
変なやつ？
これこれのこれのゼルダ。
そうデッドドット
ダイの
ダイの。
言われたらそう
ゼルダやね名前あの
ゼルダやっ
け最後とっていうんでいく
でもあるしあのアステロイドシティで先生役やってた
かな
の人でも結構だからそう大事なシーンであ
の
いい
あの人渋お姉さんの
渋やった
ないいとこを使ってますね。
渋かったなあのシーンで俺が結構うおーってなったかもな。
そうね、あとはそのだそのチャプターごとにさ、
はいはいはいはい、
一人一人殺していくわけやんか、うん、でその弁護士のくだりとかでさ、うん、このなんかそう
画鋲みたいな、ね、
画鋲みたいなさ
あの栗打ち
そう栗打ちでさ、うん、散髪ガンガンガンってやってさ、うん、あのまあこれぐらいの年代でこんぐらいのやつなら、
うん、
これぐらいだったら 6,7 分持つだろうみたいになって即死しなで死んだ次のセリフさスティックトゥザプラン計画通りやるみたいなあれとか普通に笑かしに来てる
なんか殺すタイミングがさ、うん、緩急で言うと全部缶のタイミングで殺すよあの人、うん、あれなん
あれ
優しさなんかそれともそういうスタイルなんかなんなんやろって思いながら見てたかも。
でもやっぱそのあれちゃうその映像の編集のリズム的にかっそこが気持ちいい。
なんかそうなんかじゃあそこで殺せないみたいなとこで途中から殺してくれるようになったから楽しみにしてみちゃった
。しかもさこのさ致命傷になるさ、
うんうん、
ショットだけさ、うん、ちょっとスローでより出
てうんうんうん
あれとかめっちゃかっこいい
あの戦うシーンも俺めっちゃ
最高やったんちゃう、うん、あれ見事やったな。
見事あったあのマッチョ
って言ったら
殺し合い1との戦い、うん、
殺し合い1ね。
そうしかもさ、うん、あれさなんかそのなんか手前、
うん、
ちょっと車追っかけたりとかいうシーケンスがあったやんか。でそんで始まるその戦闘が始まる前にさ、
うん、
あのスマートウォッチのさ、
うん、
心拍数がさ、
はいはいはい、
上がってる部分をこの画面に見せんのよ、
はいはい
はい、で100普通は60ぐらいなのに100何本みたいなのが出て、
うん、
そっから戦いに行くねんけど、
うん、
そのこの心拍数で音も何も関係なしでこの心拍数でこっから大事なことが始まるんだぞってこの客に伝えてるっていうのが
ずっと最初から聞いてた、
うん、そうめっちゃ おもろかった。
確かに確かに
ビビってこの100見てこう言ってあその注意喚起になってるわけ、うん、この数値が
今からあるぞ。
そうそうそうそう、それその伝え方おしゃれすぎそれがめっちゃ2回目見て気づいたところではあるけど、うん、あこれが合図になってんねんやみたいな、
まあ、あくまで本人は60何歩でいないとあかん
はず
やな。あがったあかん
もんな。でも
さその心落ち着けるためにつってさ、うん、スミスをさ、うん、毎回聞くのとかもさ、うん、ちょっと可愛げが
可愛げあるな、
うん、あるのあるしね。
めっちゃ細かいけど、あの感じの完璧な感じしといて、あの有線のさ、うん、しかもあのタイプのイヤホンなんやっていうさ、なんかめっちゃ細かいけど、
iPod
そうそうそうそう
使ってた、
あそうなんやってなって、
俺今スマートウォッチめっちゃ欲しいんだよな、あの影
響で受けすぎやろ
そう、あとあの殺し屋市は、うん、あの犬の名前にディーバってつけてたのがおもろかったな。
なんディーバ？
歌姫。
あーあ
ー、どこが歌姫なな
るほどね、
あのごっつい
ピットブルね
なるほどね、確かにそれ言われて笑かしに来てんだ。
そういうなんかちょこちょこなんでやねんみたいなおもろさが結構あった。
俺そこはもうさ、犬飼ってるからやけどさ、うん、どんだけうるさい犬でもさ、頼む殺さんといてくれと思ってさ、そっちで気が気じゃなくて結局なんか寝かしつけてで終わったけど、
でもあのさ、なんかこれは何々飯だぜみたいなご注意くださいみたいなさ一人か語りがめっちゃおもろかった。
あったな、劇場が。
で全然寝てなかったし
確かに
めちゃくちゃ襲いかかってきた。
俺そうだ、2回目殺されると思ってめっちゃ心配したけど
大丈夫やった
大丈夫やった
大丈夫やった。
火炎瓶渋かったな、
火炎瓶
それやったんやと思って、睡眠導入剤とかいろいろ飲んで、うん、あ睡眠は犬かと思ったけど、うん、あの発泡酒は何なんやった
ら、確かに確かに、
火炎瓶、火炎瓶渋
火炎瓶に
久しぶりに火炎瓶見たわ。
そう久々に見たから渋いなと思ってちょっと上がった、うお来たみたいな。
いやなんかそのそういう普通にそのノワール的ななんか殺し屋映画とかとして見ても普通にやっぱかっこいいなっていうのは結構あったな。えそのさ、エキスパートその綿棒とのさ、うん、会話のさ、うん、その熊のくだりはさ、うん、どういうあれなの？
俺、
うん、
え結局え俺はやで、
俺理解しきれてない、あの
えなんかあれじゃない、 あのさ、そもそもさ、あの綿棒の女の前にの、うん、やった時にまずそもそもなんかあなたほんまやったら私めっちゃ前に殺してたのに、うん、ここに座って安心しようとしてるやんみたいな感じで、
うんうん、
まあ、言うたらそのほんまのなんていうかな、真っ向からの仕事だ、ほんまに仕事を貫通するだけやったら、
うん、できちゃうけど、
パーンって、うん、あの車の時点で売ったらよかったのに、うん、まあ、やらんかったりしてその顔を見て安心したかったみたいな話の延長線上で、熊の話が確かなんか狩りに行ってるやつが何回行っても
狩りに行ってクマを撃ち殺したんやけど、クマがそのなんか毎回後ろに追って
抱きしめてきて、で1回目
殺すか犯すか選ぶみたいなっていう、
で結局あの漁師、そのクマの漁師してる人も主人公と一緒で、なんか狩りが目的じゃないって話じゃない、狩りの過程じゃないけど、なんかだからそのさ、殺しの過程で、まあ、その逆にその目の前に座って安心を得れたみたいなのと一緒で、だから仕事をするって考えたら殺しゃいい終わりやけど、うん、そうじゃなくって殺しをする上で何かが生まれる、例えば目の前に座って安心するとか何か得られるみたいなさ、うん、だからほんまの殺した死んだっていう対価じゃなくって、だからその熊のやつで言うと殺した終わったじゃなくって、殺しの過程で生まれて、まあ、負けたかなんかしなきゃけどさ、なんか犯されるみたいなのあるやんか、うん、そっちを楽しんじゃって、
あ、だ
からそのなんか仕事貫遂じゃなくって、うん、過程というかそこの中で生まれる偶発的な何かを求めてしまってるんだよあなたはみたいなことを例え話で熊の話で言ってたと思ったから、俺は間違ってるかもしれんけど、そこでそれでいくとさ、初めからもさずっとさ仕事完璧にやらな完璧にやらなみたいな言ってるけど、初めの狙撃のシーンなんかちょっと女にちらついてさ、なんかこうこの人実は完璧じゃなかったんやみたいな、普通の人間味って初めに言ったの俺、そこでじゃあ実際に自分もじゃあ音楽に対してどう向き合ってるかって言われたら、まあ、音楽ちょっとクリエイティブやから違うかもしれんけどさ、うん、何事の仕事、今までやってきたバイトとかもそうやしさ、全部そうやったなと思って、最後なんか君はなんかマジョリティだみたいなやつがさ、あ、じゃあ俺マジョリティなんやって、はいはい、そういうなんかそれがまあ監督のメッセージ性か知らんけど、俺が受け取ったそこに関してはあの熊のとこでなるほどってなった、
なるほどな、
え違うんかな、そういう話じゃなかった、なんか
人間味は分からん、
人間味というかなんかそういう、だからあの初めのあれが全部かな、殺したかったらすぐ殺せたのに、なんか安心したいから座ってるんでしょ、で熊の話で全部、ああなるほどってなった。
それが手前やっけ、
手前か後か忘れたけど、なんかそのブロックで、
そうあのブロック
でなんか、あそういうこと、
結構示唆的やねんな、いろいろ
仕事 仕事論とはまた違うけど、うん、なんか結果だけ求めてる人ではないみたいなさ、
そのそう、うん、俺の流れでは今日見たらその、うん、あの金のためにする、うん、して、うん、できればあの何稼ぎ切ったら辞めるつもりやってん、
はいはいはいはい、
まあ嘘だけどね、
あ
って言った後に森の熊のメタファー話し出して、
はい、で、うん、あれか
だからこの
安心したいみたいな、
そう、うその狩りが目的っていうのはこの金が目的っていう意味じゃないって話をしてるのかなと思った。
あ、俺なんか俺はどっちかというとそのプロセスっていうかなんか偶発的じゃないけど、まあ、なんていうかな、仕事の結果が目的じゃないみたいな感じ、
はいはいはい、
例えば何でもいいけどなんかじゃ事務作業しました、
うん、
なんかがなんかこう印刷いっぱいしてお金もらえましたが目的じゃなくって事務作業しました、その中でそのデスクの人となんか偶発的になんかコミュニケーション取って人間関係生まれましたかなんか知らんけど、
うん、
なんかそういう仕事の過程か結果かなんかその最後か分からんけど中で生まれる何かがなんかなんていうんかな影響を及ぼしてるじゃないけど、
あそこをも、そういう言い方か、
分かる、そこを求めてるじゃないけど、はい、だからなんていう結果だから結果全部じゃないみたいな感じ、うん、結果主義ではないみたいな、結果ももちろん求めるけど、
は
い
は
い、
まあ、
そこかも、なんか例えが悪くて申し訳ないけど、それの話がなんか熊野の漁師の話が結局、
うん、
なんかその毎回行っちゃって毎回その熊野のとこ行っては同じことの繰り返しって結局それってなんかどうなのみたいな話やったやんか、うん、であなた実際に殺さずに、俺順序順序忘れちゃったから殺さずに目の前いるよねみたいな、
うん、
そう、そういうことかな、え違う、
いやいや全然、俺はなんかその殺しってめちゃくちゃさその、うん、人じゃないことが人がすることやからさ、
はいはいはいはい、
人でありたいからちゃんと自分の殺す相手とちゃんとコミュニケーションを取りたかったんかなとか思ったけど、
あーそれか、
もう一回やって、もう一回やって。
そっちか。
いや、分からん。全然分からんけど、そう、だからなんか、殺してどんどんそのさ、浮世離れしていくんじゃないけど、うん、結局、なんか、殺した人のことを知ったり、その、消化して、なんか、逆に人でいたかったんかなとか、
おもろ。
だけど、
全然違うな、
だから。でもなんかな、2回やってたから、そのさ、結果主義やったらそれでいいや、うん、結果主義やったら
俺全然その人情的な話じゃない、
あそうなの、うん、なんの、
お前より優位やぞって示すために、
はいはいはいはい、だからこっちはいつだってお前のパワー取る準備
をする
の孤児ってこと
あるかも、
確かに、
あそれで言うと最後のあのクライアントのとこ行って、
そうクライアントの時に
分かるわ、
簡単に近づけるっていうことを示したかった、
なるほど、
あ確かに、
だからその契約が降りてくるその、うん、ネットフリックスから金が降りて映画作ってるけど、うん、お前より俺の方が上やぞって言ってんやと思ってた、
あー俺そこまでは、
じゃあそうか、
そのなんかクリエイターである俺は絶対お前らに搾取されへんぞっていう、
はいはいはいはい、はいはいはい、
うわ
だから多分単調に受け取った側の気
がする、でも逆に俺
背景を知らん
から、そっちの見方もできんのかってのがめっちゃおもろいな、
じゃあどっちでもい
ける、どっちも正解だとは思うねんけど、うん、多分普通におったらそういうことが、うん、綿棒女のとこで、
うん、
この今回はこういう話ですよが全部詰まってたなと思って、うん、え分かる、俺はそう受け取った、最後なんかマジョリティ
犯されることに快感を覚えてんのかなって思って、
あそうちゃう、だからそれが結局殺し目的じゃなくって結局その中で偶発的に生まれたというか、だから仕事をしていく上で仕事の結果以外の部分の成果じゃないけど、そこをだからそこがだから俺人間味なのかなと思ってて、何でもそうやし、何でもさ世の中のワーク全部感情を殺してただただ淡々とやることだけやってたらいいけど、
うんうんうん、
絶対そうじゃなくって、なんかずっと主人公も感情を捨てるみたいなやつやんか
言ってた、
でそこかなと思って、なんか感情だから仕事に対して感情を捨てろみたいな、
うん、
もう殺しやねんがやれって感じやったけど、
それがかっこいい
でも結局感情を捨てきれてなかったやんずっと、
うん、
殺しの上でおばちゃんもさ、うん、なんか息子の保険金のためにみたいになってさ、うんうん、結局どうしたか俺分からんねんけど、どう処理したか、でもちょっと動揺したりとかしてたん
や、でもちゃんと自己心にして
た、あれやっぱ自己心ってこと か結局なんかそういうさ、初めに人間味って言ったのはそこかも、
うん、
やんっていう話、まあ、
それもそう、うん、
近い、
でも近いかな、よしみと俺は
なんか そういう話って俺受け取ったから、だから多分仕方が食らったってのはクリエイター目線で見て
もそうやし、そのもそのブレるやん価値観って、
はいはいはいはい、
けど自分でその計画通りやで、計画通りやで、うん、
って言ってほんまに、
でその人間味を殺そうと努力するところがグッと来てたんかも。
あ、そこはでもグッと来たよ普通に。
そのそうじゃないそうじゃないってやり続けるし、うん、これからも計画を立ててあのプランを練ってその即興やらずに行って、うん、やり続けるけど未来は予測できなくて、うん、自分の人生はこの自分が通ったこの後ろにしか、はいはいはい、その人生というのはないけど俺たちはこれからもあの未来に向けてプランを練り続けるんだっていうなんか意思と、でもこの過去にしか自分の人生がないっていうことをあのこう認められない、納得できないなら、あのまあ俺もお前も凡人みたいなもんやでっていうエンド。
それあでもまあだからあれやろ、単純にさ見方としてさ、うん、普通にただただ一般的な映画視聴者として見たか、うん、クリエイターとして物事を見たかの違い、うん、とは背景知ってるかやと思うけど、俺分からん、その受け取り方に正しい悪いとか何もないと思うからさ、あんな創作物自由やと思うからあれやねんけど、俺はストレートにそう受け、さっき言ったなんか人間味的な、うん、で結局人間味あるやつあんたマジョリティやでみたいな、
あはいはいはい、
そうそうそう、
殺しきれないよねみたいな、
殺しきれないよねとか、結局なんか仕事をバーってやるとかやっても、まあ、感情入っちゃうというか、うん、そこがどうしても入ってしまうよねっていう話かなと思ってて、
いやそういう目線でもう一回見よう。
いや分からんの、多分ドストレートになっちゃう、こういう絵の音もそうじゃんの、
どっちかというと、どっちかというと全然よしみよりやと思うよ俺は。なんか そもそも最初何もあらすじ知らんと見てるからさ、うん、もうあのドジな殺し屋の話だと思って最初
そうドジな殺し屋の話やね。
まあそれはそうか、
めっちゃ面白かったんな。
え、普通になんか良かった、良かった、まあ、もうめっちゃ良かったけど、なんか
そうでもちょこちょこビュって出てくるセリフとかが、うん、その解釈しきれへんワードとかが結構あって、あ俺はな、あだからこう長く楽しめるなっていう喜びもある。なるほど、
確かになんか噛み締め、何回も噛めますよね。
そうそう、何回も見れるし、1回目と2回目で俺全然やっぱ違かったから。
絶対違うね、絶対違うと思うわ。
今年一番面白かった。
へえ。
し、うん、そのあのザキだ殺し屋にめっちゃ今影響を受けてる。
嫌やな、
嫌な、
嫌じゃないけど渋くなりたいってこと。
Stick to the plan。
怖いわ。
もう
でも
あとさ、成功の秘訣はごく単純だ。I don't give a fuck みたいな。
ああ、一応最初のところやったっけ。そ
う、どうでもいいだみたいな。ああ、かっこいい。
かっこいいな。
かっこいい。
全部な、所作は全部かっこよかった。渋かった。
渋い。
めっちゃかっこよかったな。
全部かっこよかったな。
ちょっと見てほしい。
マジで、まあ確かにこれは見てほしい。そういうさ。な解釈違いっつったらあれやけどさ、うん、受け取り手の
これ聞いてから見ても全然いいぐらい、
全然
じゃあこれ今回に関しては
そう、うん、どっちで受け取ろうかみたいな、
全然その話がそう話どうとかじゃないもんな、
まあ、解釈が無限にできるのはやっぱいいよね。なんか
いやそう、その余白の作り方とかがうまい、
うん、うん、確かにそれで言うとすごかったかも、うん、こんだけ久々やもんな、こんだけこの
解釈関係で、あそういう意味なんかなみたいな。
なるほどな、俺だめっちゃ新鮮やったもん、うわすげえと思った。それクライアント全部をクリエイターに見立ててるから、
か
そ、うん、その目線で見たらうっす、
まあそのクリエイターじゃなくてもその、うん、まあ、何サラリーマンだってさ、うん、この誰かからこう、
そうね、クライアントとか上が
いる、ね、契約をもらってさ、うん、働いてるわけやんか、うん、でもその働かせたってんねんぞっていうか、
はいはいはいはいはい、
なんかその自分上でいたいみたいな、
うん、確かにクリエイター魂というか、
そう感じがいいなっていうのは、
それは一旦のヤジラジの結論というかまとめというかは俺もそっちにしておきたいかも。かっこいい、かっこいい、どっちでもどっちもやねんけど、
でもどっちも両立はできんじゃん、
両立はできるよ、だから
矛盾はしてない、
どっちにしても人間味みたいなのもあるし、その魂はあるやん、クリエイター魂というかさ、なんか仕事に向き合う本気度みたいなさあるから、 いや、そういういい映画でしたね、そこまで議論できるのは、
うん、最高でした、
最高でしたね、な感じですか、
はい、
はい、
はい、というわけでじゃあ、ここらで終わろうと、最後に告知して終わろうと思うんですけれども、ヤジコガール年内のライブがラスト1本となっておりまして、12月22日も来週ですねの、名古屋ラット7にてメロユースのツアーにお邪魔します。イエ
ー、はい、
これでもうあのライブ収めになりますので、あのチケット情報確認して名古屋遊びに来ていただけたらと思います、うん、よろしくお願いします。そして、年明けには毎年恒例のイベントヤジコラボ2024があります。1月13日梅田クラブクアトロクラングルーラをお呼びしてます。1月27日渋谷クラブクアトロ、こちらオードフットワークスを、お呼びしております。チケットは一般発売されていると思いますのでゲットして
絶対に来てください。
ぜひぜひ絶対に来てください、よろしくお願いします。で、新曲アパートが先月リリースされまして、そちら配信中です。ぜひぜひたくさん聴いて、お近くのラジオ局とかに、ラジオ局にリクエスト等していただけますと励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけで、12月25日、次回ですね、12月25日公開のミュージカルトーク会は、今年リリースされた楽曲とかアルバムで良かったものを実際に聴きながら話していければと思ってますので、うん、楽しみにしておいてください。前回の12月5日公開近況会、公開の近況会ではミンコレツアーとか、中心に2023年バーって振り返ってますので、まあ、聞いてみると面白いんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
で、今回の、感想はハッシュタグやじらじをつけて投稿してください。 Spotify の、で使ってる方は Q&A とか投票もご協力いただければ嬉しいです。というわけで、第24回カルチャーパート終わろうと思います。次回またお会いしましょう。じゃあね
じゃあ